マタイによる福音書16章13節から、イエスはフィリポカイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人もエリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れして勇め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる。先ほどの6章の13節から28節までを読みましたが、16章の13節から28節までを読みましたが、今日は特に18節の御言葉から恵みに預かりたいと願っています。人々は先ほどの子供のための説教ではありませんけれども、この目でイエス様のことを見ました。イエス様がどういうお方であるのか、イエス様は何をしているのか、そういうことを見ました。私たちが今知ることができないこともたくさん彼らは見ました。まあ今だったらですね、誰かのことを伝えるとなれば必ず写真が、あるいはその映像が人々のもとに届けられると思いますが、本当に人々はその目でイエス様がこう行動する姿、語る姿、その声も、もういろんなものを見ました。だけどもその中でイエス様がどのようなお方であるのか、そのことについて人々はいろいろと迷ったようであります。イエス様が弟子たちと一緒にいたときにこう聞いたとあります。人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人もエリアだという人もいます。他にエレミアだとか 預言者の一人だという人もいます。まあ人々はイエス様の言葉を聞き、なさることを見てただものではないということはよくわかりました。また神様から何らかの仕方で使わされた方だということはわかりました。そういう中でいろいろとこの人はこうだああだと言ったようであります。しかしそこでイエス様は弟子たちに聞きました。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。まあこの目で見るのが本当に全てではないということを一つ私たちは確認するのではないでしょうか。この目でですね、本当に多くのものを見たら、私たちがこの目で本当にイエス様の声をたくさん聞いたら、このイエスというお方についてわかるかというと、そうではないということです。まあ今風の言い方では情報量ではないということです。いかに多くの鮮やかな情報をイエス様について得たとしても、イエス様が何者かであるという答えはそこからは出てこないということです。そういう意味で神様は本当にこのような仕方でご自身を示しましたけれども、またイエス・キリストを私たちに示してましたけれども、聖書はこれが神の知恵だと教えています。神の知恵だと、誰も神様の前で高ぶらせないように、誰も高ぶらせないように、全ての人が本当に信仰において信ずることにおいてキリストと出会い、またキリストを使わされた唯一の神と出会うように、これが神の知恵だと聖書は教えます。もし人が何か知っていると思ったならば、知るべきほどのことも知っていない。まあこれは本当にこれが分かったという人にとっては不愉快な言葉ですけれども、で一方では信仰の本心に立ち返らせます。信ずるというのは本当に 100% 信ずるということですね。 100% 信ずるということです。この地上の歩みではその 100% 信ずるというところには私たちはたどり着きませんが、信仰の極みはそこだということです。そして実際この世の終わりにおいて自分で自分を私たちはどうすることもできません。この世の終わりにおいてですね、自分で自分をどうすることもできません。もうこれはもう神様に任せるしかない。これが信仰の極みだというわけです。そういう意味で私たちが自分で何かを成し遂げながら気がついてみると信仰の道から外れるということを繰り返します。何かをしながら信仰の道から、神様を信じて本当に安心しているそのような道から、自分のあるかないかの知恵や力により頼んで道を間違えるということが繰り返し生じてきます。もちろん自分の知恵や力は尽くします。だけども知恵や力にはいつでも限界がある。そういう中で自分の知恵や力により頼むところが強ければ強いほど私たちは信仰から迷い出ます。でもそこで改めて自分の知恵や力、それを本当に尽くしながら神様にお任せする。ここに安心がありますね。信仰の安心が、生きた信仰の姿があります。神様を勝手に自分の思い通りに使うんではなくて、自分に与えられた分を尽くしながら神様に信頼して静まる、まあ、そういう自分も生きるし、そして神様の中で本当に自分も生きるし、そして神様が生きておられることをますます知る信仰の 本質があります。そういう意味でいくらイエスというお方を私たちが見ても、いくら私たちがイエスというお方を教えられても、それでイエス様というお方がわかるわけではない。ペトロたちもそうなわけですね。十二弟子たちもそうなわけです。イエス様と誰よりも一番行動を共にした者たちでしたけれども、でもその者たちはイエス様とたくさん行動をしたからイエス様のことが分かったわけではない。お前は私のことを誰だと思うんだと。そうしたらシモン・ペトロは答えました。あなたはメシア、生ける神の子です。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。天の父がそれを表したんだというわけです。天の父がそれを分かるようにしたんだということです。これは一回限りのことではありません。私たちは誤解しないようにしたいと思うんですね。この天の父がこのペトロに、このお方こそメシア、生ける神の子ですと表したのは、これは一回限りのことではないんです。これはそのようにこの時も表し、これから先もずっとそのように表し、あなたが私を本当にメシアと知るならば、あるいは神のことと知るならば、それは天の父が表したんだと。これもずっと続くことです。天の父が表してくださらなければ、ペトロはそれを知り続けること、またそこにとどまり続けることはできません。実際これはですね、マタイによる福音書の16章で初めてこの弟子たちはイエス様のことを神の子ですとこう言い出したわけではないんです。マタイによる福音書の14章を見ますと、イエス様が嵐の中を弟子たちのもとへ近づいて来られたことが出てまいります。そういう出来事があります。そういうことが起きました。嵐の中、本当に弟子たちが船に乗っておりましたら、その船のところへイエス様が湖の上を歩いて近づいて来られたとあります。マタイによる福音書の14章の26節から見るとですね、こうあります。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。まあこれはとんでもないことなんですね。たとえ死んでも唯一の神以外には拝まないということを子供の時から教育されてきた人々です。こういう人々がこのイエス様を見てですね、弟子たちがイエス様を見てこの時にこう拝んだわけです。まあ、これは先ほど見たペトロの告白の前にこれは起きていることです。そういう意味で、あなたはメシア、生ける神の子ですというこのイエス様をどのようなお方かと知るということは繰り返されることなんです。私たちの歩みの中で繰り返されることです。単なる知識ではないんですね。イエス様は変わりません。 唯一の神も変わりません。だけども私たちが変わるからですね。また私たちが置かれている状況が変わるからです。私たちの行く全ての道において、私たちが本当にあなたは神の子メシアであると知るならば、それは天の父が示されたのだということ。そういうふうにして初めてあのイエスが誰なのかを知ります。これはこの時のペトロだけではなくて、私たちが繰り返していることでもあります。繰り返していることでもあります。私もこの教会に参りまして16年になりますが、16年繰り返し同じことを語っていると言ってもいいです。繰り返し同じことを語っている。だけども繰り返し同じことを語っているけれども、また自分も繰り返し同じお方を信じ、そのお方に従いながら、なんとかあのことこのことをしようと思っていますが、でもそのように16年同じお方を見つめながらいますけれども、じゃあ新たに知ることが増えたということがその本質かというと、やはりイエスというお方はあの十字架で死なれたイエスなんですね。あのイエスはあのように3日目に復活されたイエスなんです。そしてそのお方がやはりメシア、神の子だと、このお方だと、まあ、改めて知るわけです。じゃあそれを改めて知るとは、いろいろな事柄で悩んだり、いろいろなことで戸惑ったり、また行き詰まったりするけれども、やはりこのお方だと、を知るわけです。いわゆる世の中で誰かのことを報道して人々に伝えようとすれば、その人の顔がどういう顔だとか、背がどういう背だとか、その人がどういうものが好きだとか、そういういろいろな世の中が伝えるような情報はほとんど知りませんが、でも聖書が伝える限りのこのイエスを知って、あ、このお方だと、こういうふうに知っていくわけですね。このお方により頼んで大丈夫だと知るわけです。これは私たちの本当に努力、あるいは精進、それらをはるかに超えてですね、ここにあるように天の父があなたに示されたのだというわけです。だから確かです。だから確かです。イエスを知ることを通して、イエスが神の子メシアであると知ることを通して、またそのお方を使わした父なる神を知ります。そしてそのお方のもとで大丈夫なんだと、そのお方なんだと知ります。イエス様はこのように、あなたはメシア、生ける神の子ですと、イエス様のことを知るべくように、知らなければならないように、イエス様はご自身を表したように知るべきように知ったペトロに対してこうおっしゃいました。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。あなたはペトロだとこう言ったわけですね。まあ、シモンというのはこう、これは生まれながらの名前ですが、あなたはペトロだと。ペトロというのは岩ということですね。あなたは岩だと。そして私はこの岩の上に私の教会を建てる。この岩と言われるペトロは何者かということです。この岩と言われるペトロは何者か。なぜ岩なのかという、あなたはメシア、生ける神の子ですと、本当にこのイエスに 望みを置くからですね。信頼を置くからです。ペトロ。何を通してそのことを知ったのか。聖書を通してです。またこの目の前にいるイエス様を通してです。イエス様のお言葉を通して、なさったことを通して。そしてそれらが本当に分かったのは、ペトロがとても鋭い感覚や知性を持っていたものではなくて、天の父が表したからそれが分かった。あなたはペトロだと。単なるこのシモンという人の上に教会を建てると言われたんではないですね。イエス・キリストと本当に一つのものとして歩むペトロ、お前の上に教会を建てると言われた。聖書にひたすら寄り頼んで、そしてイエス・キリストを知るお前の上に教会を建てると言われました。単なる聖書の言葉の上に建てると言ったのではありません。聖書の言葉がこのペトロというこの人に新しい命を与えて、新しい人としてこの世に生きるようにされています。その人の上に教会を建てると言ったんです。生ける言葉がこの人を生かして、そしてここにペトロがいます。これは聞き間違えるとですね、このペトロという人が特別な人だからと私たちは聞き間違えてはいけません。これは死を信じて歩む者たち全てに共通する、そのまず第一のものの姿です。ペトロだけではないんです。主が教会を建てると言ったこの岩はまずペトロでありましたけれども、この後使徒たち、そしてまた後に続くヨヨの教会、そのような者たちに共通するものです。この岩の上に教会を建てる。主が私の教会を建てるです。ペトロの第一の手紙の2章にこういう言葉があります。ペトロの第一の手紙の2章にですね、ペトロは教会に対してこう勧めました。本当に悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の身子のように混じり気のない霊の乳を主体求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。だから聖書の言葉がその人のうちに本当に豊かに宿るように、そして聖書の言葉がその人のうちに豊かに働いて、聖書に書かれているのはイエス・キリストのことであること、そしてあの十字架で死なれたお方が、そして三日目に復活されたお方がメシア、生ける神の子であること、このことがよくわかるように、よくわかるように、そこから離れないように、そのように聖書に立つペトロ、そしてまたその教えるところに従って後に続くヨヨの教会、その姿です。その土台はもちろん一番根底にあるのは聖書です。そして隅の頭一はイエス・キリストです。だけどもそのイエス・キリストにしっかりとつながるように据えられていく石の数々は死を信ずる者たちです。じゃあ死を信ずるとは何かですが、繰り返しになりますが、このお方だと、生ける神の子メシアだと、このお方だと、 私たちはいろいろなことで本当に悩みもし、また戸惑いもし、いろんなことに生活の煩いに置かれていると思いますが、そういう中でこのお方だと知るということ、このお方だと、いろいろなことはあるけれどもこのお方だと、このお方が神の子であり、メシアであり、救い主であると、このお方を通して神と共にあり、そしてこのお方において、またこのお方を使わした唯一の神において私たちの救いがあり、また歩みがあると知るということです。これは本当に具体的な事柄であります。この時にはあなたはメシア、生ける神の子ですと告白した人々がですね、イエス様が十字架に向かって行かれる時にはそこから離れていく人たちがたくさんおりました。だけども改めて、あ、このお方が生ける神の子メシアなんだと本当に知った時には、人々はもう一度このお方に帰ってきてその歩みを始めるわけです。そのような姿です。私は私の教会をそのように建てるということ、この岩の上に。私たちが迷い出た時にどこに帰るかといえば、ここでペトロが告白している通りの姿です。聖書に基づいて、そしてイエス・キリスト、この目の前にいるイエス・キリスト、このお方を知ることにおいて、そして天の父が示してくださったように知ることにおいて、この岩の上に教会を建てる。これが教会の本質であります。これを見失わないようにしたいと思います。教会の本質です。また私たちの本当に信仰の本質にあるものです。イエスを知るということ。この時からイエス様はご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められました。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めたとあります。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。この時もはやペトロは岩ではないんですね。迷い出ています。彼自身が迷い出ています。サタン呼ばわりされます。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。だから天の父が示す通りにこのイエスを知るという、ここに立つべき土台があります。聖書が示す通りにこのお方をキリスト、神の子と知るということ。私たちは本当にここのところを本当にしっかりと見失わないで歩みを続けていきたいと思います。同じことが、聖書の言葉は変わりません。また聖書においてご自身を表すイエス・キリストも変わりません。だけども私たちの歩みがいろいろなことがある。いろいろなことが起きてくる。でもこのお方だということ。主がそのように教会をお建てになります。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。お祈りいたします。ここまでいたします。神様、天地創造以来ご自身を表され、この世の終わりにイエス・キリストをお使わしになったあなたの御名をたたえます。あなたこそ生ける神の子メシアであり、本当に私たちのもとに来られて 私たちの弱さ、また愚かさに深く同情し、導いてくださるお方。イエス・キリストよ、どうぞ我らの歩みを導いてください。日々のあらゆる歩みにおいて、あなたが私たちと共におられることを知ることができるように、それを本当に知って静まることができるように、喜ぶことができるように、感謝することができるように、私たちの信仰をどうぞあなたがますます豊かな、また確かなものとさせてください。イエス・キリストにおいて表されたあなたの愛がどれほど深いものであるかを知ることができるように、今しばらくの間はいろいろなことで試されて、忍耐することもあれば、また悲しむことも、また悩むことも避けられませんが、そのすべてにおいてあなたが共にいてくださるので、それらのすべてもまた気がついてみれば、すべてあなたの御心に従って役立てられ、あなたの栄光にふさわしくすべてが整えられていることをますます知るものとさせてください。どうぞ主よ、あなたの力を私たちのうちに満たしてください。そしてどうかいつも喜ぶことができるように、どんなことにも感謝することができるように、また絶えず祈ることができるよう強めてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美いたしましょう。賛美歌の191番です。 座りください。